そんな美術の時間。美術を身近にする番組、そんな美術の時間。今回はアンディ・ウォーホルです。そんなプロジェクトラチがお送りいたします。さあ、今回はですね、ウォーホルやっていきましょう。ザ！アメリカンポップアートの人ですよね。この番組では、アメリカンポップアートは、ロイ・リキテンスタインという、アーティストを取り上げました。95回だったかな、春頃やったんですけど、まあ、それに加えまして、今回はウォーホルです。もうアメリカンポップアートといえばリキテンスタインとウォーホル、この2人の名前が出てくればね、だいぶドヤ顔ができるんじゃないでしょうか。まあ、別にね、ドヤ顔をするためにこの番組を作っているわけではないんですけど、もうちょっと紳士的にいきましょうかね。さあ、皆さん、ウォーホルと言ったらどんなイメージがありますか？まあ、そのウォーホル自身というよりも代表作でありますキャンベルスープ缶とか、あとはバナナの絵とかね、あとはマリリン・モンローの色違いがいっぱいあるやつみたいな感じで、あの作品がパッと出てくるアーティストになるんじゃないかなと思います。その人の人物像というよりは。で、そういうね、あのポップアートといえばすごいあのビビッドな色合いと大胆なモチーフの使い方、なんかそんなイメージありますよね。じゃあそんな作品を作ったウォーホル、どんな人なのか、これを今回ざっくりとお話ししていきたいと思います。こんな風にそんな美術の時間というのは毎回一人の画家にフォーカスして番組構成をしていますので、ぜひ、ポッドキャストなどの、購読並びにオーディオブック .jp のご視聴をよろしくお願いします。今回ご紹介するポイントはいつものように2つですね。1つ目に画家ダイジェスト、どちらかというと若い頃の話をいつもしています。そして2つ目の代表作ピックアップ、今回はですねキャンベルスープ缶をやっていきましょう。そして、audiobook.jp でご視聴いただけますおまけ配信の方、今回はですねザ・シルバーファクトリーについてまとめていきますので、ぜひよろしくお願いします。早速本編に入っていきましょう。さあさあ、いよいよポップアートの巨匠を取り上げることになりました。ポップアート、アメリカ、この時代何をしていたかというと、1930年代に、アメリカを代表するような、代表格といえるような美術館がたくさん創立されています。まあ、あのアメリカの歴史って、まあ、西洋美術史、まあ、西洋ヨーロッパの方と比べるとだいぶね、あの歴史的には浅いじゃないですか。で、まあ、西洋ヨーロッパの方では歴史が深いので、それに付随して西洋美術史も随分長く、ご紹介してきましたけれども、アメリカ、いつから文化が、表になってきたかっていうと、この美術館の創立年数というのが一つの、キーポイントになるのではないでしょうか。それまではね、どちらかというと、ヨーロッパをオマージュしたというか、そのヨーロッパのものっていうのを、真似して、制作していたっていうことが多かったんですね。なんですが、アメリカといえば第一次世界大戦が終わってから経済的に豊かになりますよね。まあ、その後ちょっとガクッと落ちてしまうんですが、その時にまあ、余裕ができてくるので美術的にも成熟をしてくる。それが、まあ、1930年代に例えばMoMAとかホイットニー美術館とかが創立されていくんですよ。そしてそういった経緯がアメリカの独自の美術様式っていうのが芽生えてくるきっかけになるんですね。1930年代に、そういうものができて、そして後に1950年もしくは1960年代に出てくるのがアメリカンポップアートです。それを代表する今回のウォーホル、生まれたのは1928年8月6日ですね。アメリカのピッツバーグで生まれます。ご両親ともに、チェコスロバキア、現在の、東部スロバキアの、出身でして、まあ、幼少期はどちらかというとそのアメリカ独自 の、 そのブルーカラー文化というよりは、そのお父さんお母さんのもともと持っていた文化っていうのに影響を受けていたみたいです。 さあ、そして画家ダイジェストで私が大事にしているのは、若い頃何をしていたかという話なんですね。で、なんで若い頃の話を私は注目したいかというと、後の作品に、何が影響をしているのかっていうところを見たいんですよ。で、ウォーホルの幼少期、ポイントとなるのは、まず、8歳で病気になってしまったこと、そしてハリウッド。私はね、この2点にちょっと注目をしてみたいなと思います。まず1つ目なんですけど、8歳の時にですね、ハンチントン病っていうのに発症してしまいまして、でちょっとベッドからね、なかなか出れないよっていう日々が続きました。でこれが影響してなのか、小学校の頃の学校生活っていうのがあんまりうまくいかなかったみたいで、お友達とわーってこう遊んでいるというよりは、一人でずっとひたすら絵を描いているというような幼少期だったようです。もうね、取り憑かれたように絵を描いていましたっていうようなね、そういう幼い頃だったみたいです。まあ、ウォーホルは後に大学に進学をして、現在のカーネギーメロン大学に進学をして、そこで優秀な、ね、美術学生として評価をされるんですけど、特に素描を評価されたみたいなんですね。素描っていうのは、素材の素に描って書いて、まあ、デッサンみたいに認識していただけるといいと思うんですけど、まあ、それが、ね、すごく評価されていた、アーティストになるんですけれども、それをの礎を作っていったその一つがですね、この療養生活の中で、育まれたっていうところもね、ちょっと気になるポイントかなと思います。ウォーホルはこの後アーティストとして生きていく中で、死とか惨劇とかっていうところにフォーカスして作品を展開していくという時期が、出てくるんですよ。はい、そして2つ目に私が注目したいのはハリウッドですね。この頃、ウォーホル幼い頃にその雑誌を見ながら、でこのハリウッドにね、触れていったみたいなんですね。でこの子役女優の、シャーリー・テンプルさんのサイン入りブロマイドをすごい宝物のように、持っていたみたいなんです。シャーリー・テンプル、私映画あまり詳しくないので、この人がどういう人なのかっていうのは、ウィキペディア程度の、知識しかわからないんですけど、もうハリウッドイケイケの、時代です。このウォーホルがね、生まれた育った時期っていうのは。でこのウォーホル後にザ・シルバーファクトリーっていうところね、そこでこうハリウッドとかアーティストとかすごい有名人著名人っていう人たちを集めて、まあ、毎晩パーティーみたいなことをしていくんですけど、そういう華やかな一面っていうのもこのハリウッドに、憧れてっていう影響があるんじゃないかなと思います。ウォーホルの代表作にもマリリン・モンローをね、モチーフにした作品というのも出てくるので、まあ、かなりねハリウッドとかこう華やかなスターっていうところには憧れを感じていたんじゃないかなと思います。さあ、そんなウォーホルですが、1949年、卒業をしてニューヨークに行きます。ここからね、ウォーホルキャリアがスタートしていくんですね。まあ、卒業っていうのは、まあ、さっき言いました大学、現在のカーネギーメロン大学ですね。日本人だとトマベチさんと同じかな、母校が。でそこで優秀な学生だっていう風に評価されて卒業していきます。そしてニューヨークに行く。で最初はイラストレーターとして、グラフィックデザイナーとしてキャリアを始めていきます。うんうん、なんかそんなイメージありますよね。すごくアートというよりはグラフィカルな印象が後々もあると思います。でここの、イラストレーター時代っていうのも優秀だったんですね。でこのグラマーとかボーグとか、そういう有名雑誌のイラスト挿絵を描いていくっていうようなお仕事をされていたみたいです。でグラフィックデザインで賞も取ったりとかしているので、まあね、イラストレーターとしてグラフィックデザイナーとして成功をして、お金も安定していたと。で、その成功していたのがきっかけで都会に引っ越して、でお母さんと住むようになるんですね。 そう、キャリアのスタートはめちゃめちゃいいんですよ。じゃあウォーホルずっとイラストレーターでいいじゃん、グラフィックデザイナーでいいじゃんって思うんですが、それもだんだんうまくいかなくなってくる時が来てしまいます。まあちょっとね、1958年頃、だんだんウォーホルが描いていたイラストっていうのは時代遅れじゃないのっていう風に言われてしまって、なかなかね発注も来なくなってしまう、そういう時が来てしまいます。まあアメリカの歴史っていうのはすごく浅いんですけど、まあだいぶね近代現代時代になってくるので、もうコロコロコロコロ変わっていくんですよ、トレンドとか、これが古いとかこれが新しいとかっていうのがね。なので、1958年、もうウォーホルの、作品っていうのは時代遅れになってしまいます。そんなウォーホル、なかなかうまくいかない鳴かず飛ばずだなって言っている頃のウォーホルが出会う、芸術の派閥が、この後イラストレーターだったウォーホルが画家になるきっかけになるんですね。さあ、そんなウォーホルが画家になるぞっていうきっかけを作ったのが、ロバート・ラウシェンバーグとかジャスパー・ジョーンズと言われているアーティストになるんです。この人たち何かというと、ネオダダの人です。ネオダダ、まあ、ダダイズムっていう派閥はこの番組で少しご紹介したことがあるんですが、そもそもダダイズムっていうのが何かというと、戦争に対抗した派閥なんですね。第一次世界大戦の悲惨な惨劇を見て、それで反旗を翻すためにすごくね強気な姿勢で出てきたアートの派閥っていうのがダダイズムでした。さあ、ネオダダっていうのは、まあちょっとダダイズムとは時代がちょっと変わってくるんですが、そういうねちょっと攻撃的なエネルギッシュさが出てくるかなと思います。まあ、ジャスパー・ジョーンズとかは、アメリカの国旗をモチーフにしてこうバンってやるのとか、あとはダーツのね的みたいな作品を描いている、すごくねシンプルで大胆な作品を描いているようなアーティストです。で、このネオダダが何かというと、それまで、アメリカの文化ですごく盛り上がっていた抽象表現主義っていうのがあったんですね。この抽象表現主義の、アンチテーゼとして生まれてきたのがネオダダ。そう、だからウォーホルの目線で見ると、それまで、自分が成功していたイラストレーターとしてね成功していたのがなかなかうまくいかなくなった、そして時代が変わっていったんだなっていうところに、アートの世界で変わっその時代が変わった新しい表現っていうのを目の当たりにする。で、これに感銘を受けまして、自分がアーティストになっていくんですね。そしてこのネオダダ思考っていうのが、後のポップアートを作っていくわけです。日常にありふれたもの、その新聞とか、ジャスパー・ジョーンズだったら国旗、旗とか、古紙、紙とかを使ってですね、アートを作っていくってい う, こう日常にありふれたものを作っていく、すごく大胆でシンプルで、だけどすごく冷ややかな皮肉が入っているような、ですごいカラフルな画面っていうのを作っていく、そんなネオダダ、ポップアートとなんとなく似てるとこありませんか？大胆でシンプルでちょっと皮肉が入っているカラフルな画面っていうね。さあ、ここからアーティストにウォーホルがなっていくわけです。さあ、そしていよいよ、初めてブレイクした作品というのが出てきます。それが今回ご紹介する代表作ピックアップ、キャンベルスープ缶1962年の作品です。これがモチーフになっているのがキャンベルスープ缶っていう、その当時の、今もそうか、スーパーに売っているような何の変哲もない、キャンベルスープ缶っていうの、これを、大胆に、あしらって作品という、アメリカが 大衆文化に着目するようになっていった時に、こういうねシンプルで写実的なものっていうのをウォーホルが打ち出してきたと、そういう作品になっていきます。でこの、キャンベルスープ缶で、ウォーホルが挑戦したことといったらシルクスクリーンですね。それまでアートっていうのは、まあ、油絵で描いたとかっていう時代もすごく長かったじゃないですか。で一点物っていうイメージが強かった、まあ、一点物で描くっていうことが主流だった。そんな時に、シルクスクリーン、まあ、印刷ですね、それで量産をするっていうことをしていった。ここにはですね、まあ、大量消費の闇ってっていう皮肉がね垣間見えるんじゃないかと思います。もういろんなものが大量に作られて大量に消費される、そういう状態だったんですね、そのアメリカ経済っていうのが。でそれをちょっと皮肉るように大量に生産されているこのキャンベルスープ缶を大胆にあしらって、で大量に生産できるシルクスクリーンっていうね手法を使って作品を作っていくっていうような、そういうアメリカの経済的背景っていうのを反映したような作品になっていきます。この後もねキャンベルスープ缶の作品の後も自動車事故とか自殺とか、未使用のね電気椅子の写真とかっていうのを素材に、連作を作っていくとかっていうようなね、かなりちょっとブラックジョークが入ったような、作品も多く展開していきます。あとはねマリリン・モンローのね色違いのマリリン・モンローがわーってあるような作品も、有名ですけれども、これもねマリリン・モンロー自体がその薬物の過剰摂取で1962年に亡くなってしまうんですね。でその彼女の華やかなスター的な一面とその薬物で亡くなってしまったっていうところのすごくコントラストをすごくポップにね、描いていった、表現していったっていうマリリン・モンローの作品もね、ウォーホルらしいなって思います。さあこのねアメリカの黄金時代だと思うんですよ。アメリカ経済っていうのが、戦争をきっかけにもうガッと上がって、でアメリカの独自の、芸術文化っていうのが生まれて、ポップアートっていう新しいカルチャーが生まれて、もうまさにこれぞもうアメリカのアートだっていうような時代、そして場所でウォーホルっていう、象徴的なアーティストが活躍した。これがね私はすごく面白いところだなと思っています。他のね例えば西洋美術史とか日本美術史とかと比べるともう全く違うカルチャーなわけですよ。ウォーホル一人を見ても、そしてアメリカポップアートでその周辺を見てもですよ、この華やかで大胆 でちょっと冷ややかな目をしているこのアメリカンポップアート、そしてアンディ・ウォーホルの作品は今の私たちも、そして未来の、芸術家アーティストの心も魅了していく、そんな作品たちなのではないでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。3連休あったじゃないですか。3連休皆さんいかがお過ごしでしたか。私はですね、ちょっとお出かけをしまして、三菱1号館美術館に行ってきました。今ね、1894ビジョンズのルドン・ロートレック展やってるんですね。でそれが、来年の1月17日までの開催なんですけど、まあルドン、この番組で紹介したかな、オデュロイ・ルドンと、ロートレック、ロートレックは アール・ヌーボーのアーティストというかイラストレーターになってくるんですが、それの展示をやっていました。まあ、同じ時代を生きた、アーティストと、イラストレーター、グラフィックデザイナーを、並べるような展示になっていたかと思いますが、どちらかというとルドンとロートレックもすごいもちろん多かったんですけど、なんかブースごとに並んであって、ロートレックの部屋、ルドンの部屋っていう感じで並んであったので、なんか部屋に入るたびになんかこうルドンモード、自分のこう鑑賞の対象がで、ロートレックモードみたいになって、なんかそれはそれで面白かったかなと思います。で、まあこの2人だけじゃなくって他にも、アーティストいろいろいましたね。誰がいたっけかな。印象派もちょこちょこいました。モネの作品とか、あとは、ピサロっていうね、ピサロこん番組でやってないか。ピサロは、印象派展の皆勤賞の人なんですけど、その人がやったりとか、あと日本の、アーティスト画家も多かったですね。黒田清輝が三菱一号館美術館が所蔵している作品があるので、それを展示していたりとか、山本芳水とか青木しげるとか、まあでも19世紀末で、まあ、この人いたよねっていうようなこうアーティストがごそっと見れるような、そういう展示会だったかなと思います。まあとはいえ、このルドンとロートレックにフォーカスして展示をしていたので、この特にねロートレックの解説、音声ガイドの解説っていうのもちょっと面白かったですね。ツイッターでも少しお話ししたんですが、ブリュアンっていうね、人の自画像、肖像をデフォルメしてアートにしてっていうポスターが割と多く展示されてたかなっていう印象ですね。ムーランルージュもあったんですけど、音声ガイドがついてなかったなっていう感じで、ルドンはやっぱりね、私はルドンのカラーの、その晩年の色がついたルドンも好きなんですけど、もうねグランブーケっていうね、あの超大作も、もう本当に圧巻だったんですけど、やっぱりルドンね、白黒のねリトグラフの時代ってなんか好きなんですよね。なんかあそこのちょっと混沌とした雰囲気というか、なんか独自のね、あの世界観がね、あ、これぞルドンだよな。だってもう対照的に印象派とかが活躍してた時代なんですよ。モネとタメですからね、ルドンっていうのは。でそんな中で、ルドンが活躍して後世まで残ってるっていうのがね、私は魅力になるんじゃないかなと思いました。このルドンロートレック展、ぜひ、お近くに行った際はよかったら見てみてください。私もすごく楽しかったので、はい。ということで、エンディングはメールもいつご紹介させてください。ハッシーさんからいただきました。ありがとうございます。ラチさん、こんにちは。初めてお便りします。先日大阪で開催中のロンドンナショナルギャラリー展に行ってきました。めっちゃ言えなかった。ロンドンナショナルギャラリー展に行ってきました。音声ガイドを聞きながら鑑賞し、とても充実した時間を過ごすことができました。鑑賞後もっと絵画のことを知りたいと思い、もしかしたらポッドキャストで配信している人がいるんじゃないかと検索した結果、この番組を知ることになりました。以来すっかり美術にはまり、番組の過去の配信を聞きながら勉強をする毎日です。私が美術に興味を持ったきっかけは、好きなアーティストが全国ツアーで訪れた先々で美術館に通い、自身がパーソナリティを務めるラジオで感想を話しているのを聞いたことでした。そして今年初めてアベノハルカス美術館のカラバッチョ展に行き、絵画を楽しめる自分に出会い、興味の幅を広げることができました。今まで無関心だったことに興味を持てたこと、詳しく知りたいと思った時にこの番組に出会えたこと、何よりラジさんの美術愛に出会えたことをとても幸せに感じています。これからも楽しみにしていますので、素敵な配信をどうぞよろしくお願いします、といただきました。ありがとうございます。いやー、こういうメールすっごい嬉しいんですよね。その 美術ってやっぱりニッチな領域だと思っているので、美術がもともと好きな人に対してすごいマニアックな話をするっていう配信番組とかっていうのは多分いっぱいあると思うんですよ。その YouTube にもポッドキャストにも、そのもともとねデザイナーの仕事をしていてとかっていう、でその番組もものすごく魅力的だとは思うんですけど、私がなんでポッドキャストやりたいかって思った最初のきっかけが、こういう美術あんまり興味ないよ、苦手だよっていう人たちがなんかのきっかけになればいいなと思っていたので、なんかねそういう人に、届けることができた、まあね、まあそのまあ、メールいただいたのはこのハッシーさんですけど、今回はで、まあ、一人でもね多くの人にそういうことができたんだなって思えるメールがすごく嬉しかったです。ありがとうございます。うん、その、ロンドンナショナルギャラリー、言えない、ロンドンナショナルギャラリー展に、そうですね、今大阪でも開催していると思いますけれども、それのね、それを受けて、私が、ロンドンナショナルギャラリー展の話をした回があるんですよね。でそれをきっかけにっていうことだったんですけど、いや、 やっぱりねイギリス美術面白いんですよ。いやそれがね、ちょっとそのギャラリー展を通してお話できたこともすごく嬉しかったです。はい、そして私はロンドンナショナルギャラリー展、ロンドンナショナルギャラリー展、はい、言えるようになっておきますね。ありがとうございます。こんな風にそんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想など、メールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp、 art@0438.jp です。またそんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もありますし、あとはブログもやっています。 URL はそんない .com、 sonnai.com となっております。またツイッターなんかもやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。ということで、今週もありがとうございました。また来週は何しようかな、またロトレック見てきたんで、ロトレックちょっとやりたいなって今のとこ思ってます。また来週の木曜日もお楽しみにしてください。そんな美術の時間、そんなプロジェクトラチがお送りいたしました。